次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はおろしタルタルソースです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はタルタルソースの話をしたいと思います。早速ですが、皆さんはタルタルソースお好きですか？僕ははっきり言って大好きです。世の中には数多くのタルタルソース好きがいると思いますが、ある人はエビフライはタルタルソースをつけるための棒であるなんてことまで言っていました。さすがにまあこれは言い過ぎかもしれません。フライものの王者ともいえるエビフライに対してあまりにも失礼すぎます。でも言いたいことはなんとなく分かってしまう自分もいます。エビフライはそれそのものがとても美味しい。でもエビフライにはなるべくたっぷりタルタルソースをつけるというよりはむしろこぼれんばかりにもりもり乗せて食べたい。そんな至福の一口を頬張るとき、もしかしたら本体はタルタルソースの方なのではないか。もしかすると自分が味わっているのはエビではなくタルタルソースの味なのではないか。そんな風に感じてしまうのも確かです。しかし、洋食屋さんなどでフライ物についてくるタルタルソースは、量に限りがあります。こぼれんばかりにもりもり乗せたら、もう一口二口くらいでなくなってしまいかねません。だからこそ、時には家でたっぷり作って好きなだけ食べたいと思うわけですね。確かに、チューブに入った市販のタルタルソースというものはあります。しかしあれはですね、タルタルソースと名乗ってはいても、本来のタルタルソースとはまたちょっと違う別の何かな気がします。味も粘度も濃くて、たっぷり乗せるのにはあまり向いていません。単にそれだけでなく、自力で刻みたての玉ねぎやピクルスなどを混ぜ込んだタルタルソースはやっぱり格別です。なんなら作りたてのそれはお店のものよりさらにフレッシュでずっと美味しかったりもします。というわけでここからタルタルソースの作り方の話になるわけですが、今回はあえてちょっと変わったタルタルソースの作り方です。タルタルソースは決して難しい料理ではありませんが、本来のそれは材料をいろいろ揃えなければなりませんし、それを一つ一つすべて細かく刻むのもちょっと面倒です。なので今回はもっと気軽にいつでも作れるタルタルソースをご紹介します。使うものは意外かもしれませんが大根おろしです。とりあえずですね、大根おろしを好きなだけおろして、で軽く水気を絞ってください。そしたらその大根おろしにだいたい同量くらいのマヨネーズを混ぜて、そこにもうほんと隠し味程度に醤油と砂糖を少々、これで完成です。たったそれだけと思うかもしれません。本来のタルタルソースとは材料も全く被っていないじゃないかとも思うかもしれません。しかしこれですね、なぜか妙にタルタルソースとして美味しいんです。タルタルソース同様、あらゆるフライ物にバッチリ合います。特にアジフライやカキフライには、もしかしたらこれ普通のタルタルソース以上に合うんじゃないかなとすら思います。魚介類のフライだけでなく、鶏の唐揚げにもバッチリです。ちなみにこのタルタルソース、発明したのはですね、僕の先輩の日本料理の板前さんです。その方はある時、常連さんのリクエストで白身魚のフライを作ったそうです。お刺身用に用意してた魚を使ったので、タイかヒラメあたりですかね。まあ随分贅沢な話ですが、まあせっかくの贅沢なフライですから、タルタルソースも添えたいと思ったのでしょう。しかし、その店はあくまで日本料理店ですから、タルタルソースに使うようなピクルスやパセリはありません。なんなら玉ねぎすらなかったかもしれません。まあそもそもですね、一人のお客さんのわがままのために、いちいちそれらを刻んでいる暇もありません。そこでその方はとっさに、和食なら常に用意してある大根おろしを使ったというわけです。 もうまさに遠い即妙のアイデアでしたが、それが意外なほど美味しく、お客さんも大喜びというのが、このおろしタルタルソース誕生の物語でした。その方によると、まあ、そこにわさびを混ぜても美味しいそうです。確かに美味しそうですね。で、大根おろしはまたね、少し別の爽やかな辛みが加われば、また一味違う味わいが楽しめそうです。個人的には柚子胡椒もおすすめです。冷蔵庫に柚子胡椒が眠っている方は、ぜひお試しください。それだけでなんだかプロっぽい上品な風味が漂います。ところでさっきさらっと流しましたが、隠し味の砂糖、これ実はなかなか重要です。もしいつかこれを作ることがあれば、ぜひ砂糖を入れる前と後とで味見をしてみてください。甘いと感じるほど入れなくても、確実に奥行きが出て味がすんなりとまとまります。料理人ってとっさのレシピでも自然にそういう工夫が出てくるんですね。僕もたまにですけどそういうことがあります。なんていうかこう考えてそうするというより手が自然に動くという感覚です。そしてそういうのはもしかしたらプロに限ったことではないのかもしれません。料理を作るときにふと湧いたアイデアを大胆かつでも慎重に試してみる。そんなところから意外な傑作料理が生まれることもきっとあるはずだと思います。そんなのもまた料理の楽しさですね。